いや本当に出すもの出さないとね。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back, and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day, Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any content or program on our website, www.tgroove.net, baby! That's right, it's T-Groove Station.
It's 9月4日金曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。いや、ももさんとこの長男くんがまだね、体調が悪いということで、まあ原因は何なのか、多分風邪のウイルスによる急性胃腸炎だと思うんですけど、ちょっと長引いてるようです。で、ももさん曰くお腹がね、壊れてる時は薬で止めちゃいけないはずと、菌を外に出さなければいけないのに処方された下痢止めを飲んでいたから余計に悪化した感じです。職場の関係もあるので自宅療養になりました。夕食の豚肉をチラ見して我慢している長男坊、お盆明けから災難続きでへこんでるんですよ。確か彼女とどこかに出かけて車ぶつけられたのも確か長男くんですよね。厄年なんじゃないかい。いやでも本当にそういうのあるからね。月曜日と昨日ですか、2回目の点滴をしてきたということで、こんなに長くお腹壊れるかな。まあ悪化したんでしょうね。まあ結構皆さん経験済みだとは思うんですけれども、
みんな人生長く生きてるからさ、
まあノロウイルスかロタウイルスか何ウイルスか分かりませんけど、私も夜中吐き気がして、私あの吐き気に弱いもんでね、この世の中で吐き気ぐらいテンションが下がることがないというぐらい本当に苦手で、夜中吐き気が止まんなくて、もうダメだと、4年ぐらい前かな、もうダメだと、病院に連れてってくれと、連れてってくれなかったら一人で行くぞと、その一番切れた時にうちの旦那に伝えたから、うちの旦那何言ってるか分かんないんですよね。でその時にね、まあ冬だったんですけど、夜間救急に行ったら水以外何も取らないでくれと、その吐き気なり下痢が収まるまで何も取らないでくれと、それが一番早く治る近道だというふうに言われました。まあこれね、その症状だとか原因だとか、その先生のねやり方とかいろいろあるだろうし、なんとも言えませんが、いや本当に出すものは出しちゃった方がこの場合良かったのかもしれませんよね。
すいません、以上のことは素人考えですので、あくまでも素人のご意見なんで、しかるべきところにねご相談ください。
いや、ご相談ってね、もう病院にかかってるみたいなんですけど、もちろんね、これだけひどくなったらさ、本当に本人もさ、トイレ飽きたって言ってるみたいだけど、飽きるよね。まあで、家族も大変なんだよね、こうなるとね。大抵やっぱり看病するのはお母さんになるんですけど、まあでもあの週末のね、オープンと同時に、あ、今日からなのかな、まあだいぶ長男くんもね良くなってるんじゃないかと思います。まあ若いからね、あのひどくなるのもひどくなるんだけど、治りもねそれなりに早いと思うんで、まあ本当にね、あのちゃんとした病院にかからないとダメだよね。いや本当に先日も私体に異変を感じて、もう次の日には札幌のね専門の病院に行ってました。本当にピンポイントで専門だから、おまけにそこの先生は日本でもね5本の指に入るという。でうちの義理の母もその先生に直していただいて、 うちの母が帯広支部長みたいになってるというね、まさかの先生からお歳暮なりお中元が送られてくると、なんじゃそりゃと。ないですよ普通、ない。それも院長先生だからね。いやですから帯広から私のあの義理のね娘が行きますよと、嫁が行きますよ、よろしくお願いしますねっていうのは本当にある意味鶴の一声だったわけですね。いや本当にね、札幌あたり行けば細かいんですよ、専門外来が本当に細かい。いや帯広ディスるわけじゃないんですけど、やっぱりそういった面では札幌よりまだ10年遅れてるかもしれません。ということは札幌は東京よりもまた10年遅れてると、そういったことになるんですけれども、まあね、我々一般庶民はね、まあ北海道で言えばせいぜい札幌ですよね、飛行機乗ってまでってことにはなかなかならないですけれども、まあ私のメニエールもね、もしかしたら日本の本当にメニエールをね専門に扱っている病院に行けば本当に一発で治るかもしれない。まあメニエールの症状自体がなかなかねスパーンと治るもんではないんで、おまけに長引いちゃうとね。いやですからこれもしはっきりしなかったらっていうか、この状態が続いたらもう長男くんも精神的にやられちゃうんで、本当に札幌のね専門外来行ってみてもいいかもしれません。そんな気がします。細かいからね、まあ帯広はそういうこう細かい外来がないから、まあなかなかね帯広でそういうピンポイントの外来の病院を作ってもね、病院として成り立たないという、そういったことが起こるんで難しいよね。桃家のトイレ後徹底除菌中です。でしょうね。いや本当にね、家族に移っちゃっても大変だしね、移るもんだったらね。それも原因分かってないんでしょまだ。これも疲れるんだよな。うちもね、いつの冬だったか忘れましたが、うちの旦那がね、まあ喘息で薬のアレルギー持ってるんで、下手な薬だとか注射打てないんですよ。で当然インフルエンザのワクチンも打たないんですけど、まあで今まで奇跡に近いんですけど移らなくて、とうとうだけどその年インフルエンザ移ってきまして、もらってきまして、私もね2日3日めちゃめちゃ抵抗しましたよ。マスク、手洗い、うがい、移らないわけがない。移った時にね、あこんなことならあんな映らない努力をしなきゃよかった、もうそれだけで疲れたからね。もしかしたらそこで疲れて免疫力が低下して映ったという可能性もある。でもさ、不思議なことに映らないっていう家族もいるんだよね。インフルエンザなんだろうねあれね、あんなにすごい菌なのにさ、いや部屋から出ないって言ったってね、トイレついてる部屋でもあるまいしさ、まああれはあれで不思議だよね。免疫力は高いんでしょうか。桃さんお大事に。そして今日からいよいよお店のリニューアルオープン。まあ、あの服の制作がね思うように進まないということなんですが、こういう時はね無理してもいいことはない。いや本当に帯広はね昨日予想最高気温30度だったんですけど、まあ、結局は 29. 点何度まで行ったんだけど、ものすごい暑くてね、もう秋の気温に慣れてたでしょ体が。まあ汗かいたわまた昨日も。で日差しも強くって、だいたい周りの人たちやられてました。まあ最近の天気はねみんな試されるよね、冗談じゃない。まあジメジメ雨よりはいいですけどね。今日は雨の予報ですけど。そしてトモさんから、昨日のそちらは30度なんですか、気温の差が大きいと体の調子を崩しやすいからさ、ダー様やモモさんの息子くんの遺言とは関係ないかもしれないけどお気をつけくださいね。いやあるんじゃないかな。まあある意味夏バテかもしれませんよね。 で、ここに来ての気温差でしょ。こう自律神経とかってさ、自分でどうにもならないからさ、気は病、病は気からと言いますけれども、どうしようもない時もあるよね。
そうそう、ウォーキングを否定してるわけじゃないですよ。ウォーキングをしてるから筋力は大丈夫って思うことが NG でね。筋力アップのスクワットとウォーキングの併用はとてもいいことだからさ。千尋さんのウォーキングを生活の一部にしたいってのはとってもいいことだと思いますよ。無理して嫌になってすぐやらなくなるよりはさ、継続させるのが一番大事。大事番ブラザーズ書いてない。自分の体のためにも頑張りましょうね。そうなんだよね、
自分の体のためなんだよね。ひいては家族のためと、そう思って歩いています。まあそういう年だしね。確かあれ30歳ぐらいからもうどんどん筋力って落ちていくんでしょ。いや、ウォーキングをしてるから筋力は大丈夫って思ってるわけじゃないですけど、やっぱり歩けなくなっちゃったら家族にも迷惑かけるんで、自分も困るしね、もちろんね。まあ思いついたが吉日ということで、3年ほど前からなるべく自分の生活の中に歩くというね、項目を入れております。本当に笑っちゃうぐらいさ、時間短いんだけど、それ以上長くすると絶対にやらなくなっちゃうんだよね、自分で自分を知ってるだけに。だから最低限で、歩けなかった日も決して自分を責めない。仕方ないよね、疲れてたからみたいなね。仕方ないよね、雨降ってるからみたいな。まあでも気が乗った時は雨降ってても歩きます、傘さして。いや、こう歩いてると、あの人歩いてないようでわざわざ今歩いてるなっていうのが分かるようになります。不思議ですよこれ。用事で歩いてる人と、あ、歩くために歩いてるんだなっていう人と本当に分かるようになる。で、相手も分かってる。最近はね、自分の家の周りじゃなくて、まあ普通の歩道とか車道は歩かないけどさ、そういうところじゃなくて近くの公園に行って、その公園にね、散歩コースみたいのがあって、そこをぐるぐる回っています。まあだいたい3周か4周ぐらいかな。まあ時間にして20分ぐらいなんだけど、まあ今の私にはそれが精一杯っていうか、この先もそれが精一杯。多分ね、学生時代ね、一生分の運動したんだね、おそらくね。ですから走るなんてもってのほか。まあ思うんですけど、人間って一生のうちにだいたいやっぱりやることって平均するんじゃないと思うんだけどね。でも占い師さんに大器晩成型って言われるよりも、若いうちに芽が出ますって言われた方がなんか良かったよな。晩成っていつだよ晩成って、って思うよね。話がずれました。ともさん、ありがとう。さてなわけで、痩せた太った、もっと顔が綺麗になりたい、もっと背が高ければな、いろいろと生きてると不満が出てきますけれども、病気になった時に分かります。ああ、なんかこれ悪い病気じゃないかなみたいな、そういう時に分かります。健康って素晴らしい、何もないって素晴らしい、生きてるだけで素晴らしい。てなわけで、ティーグル、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下、創作料理のお店です。春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中里奈江さんの若鶏を使っています。炭火焼き山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、さあ期間限定メニュー、私の一押しは十勝産ナスの麻婆、そんなに辛くありません。北の屋台中華居酒屋パオズ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店。カクテルには生の果物を使っています。シングルモルトウイスキーの種類も100種類以上、フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。凝っております。やっぱりおすすめはこれ、味噌ナポリタン。ジャズが流れるお店バーノイズ。さあそして間もなく、間もなくです、 新米の季節がやってまいります。今道産米といえばブランド米ですよね。道産米は道産米でもここのお米、ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北竜ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。8-9-15の3ヶ月間キャンペーンを開催中です。モスバーガーさんとタッグを組んでキャンペーンをねやっております。期間中に au をご制約の皆さんにはモスで使えるハッピーチケットをプレゼントしています。またモスでお食事をしてそのレシートを持って au ショップ帯広38号でガラポン引いてください。素敵な景品をご用意しております。西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。そして今岩手を拠点にお仕事しています。北海道でもやってます。地震で傾いてしまった家、地盤が悪くて傾いてしまった建物基礎から直しています。永州式アンダーベストパイル耐震沈下調整工法、引き屋建築物不陸調整、永州外田株式会社、そして成婚へのご縁を紡ぐいつきプロジェクト、この仲人氏のね青木千尋さんが所属しています日本仲人協会の登録の会員さん、1万人を超える信頼のおける結婚相談所です。まあ信頼のおけると言いますと、本当にこの仲人氏の青木千尋さん非常に素晴らしい方です。まあ出会いがない、なかなかご縁がない、そういった皆さんにね、ああこういうところもあるんだよというのを知ってほしいと思います。で今チャンスなんですよね。今月いっぱい入会金無料となっています。2万円の入会金はいただきません。9月の末まで、つまり登録料1万円、こちら2年間有効なんですが、こちらの1万円と月会費1万円、計2万円でね今なら登録することができます。仲人氏の青木千尋さんにねちょっと任せてみてはいかがでしょうか。成婚へのご縁を紡ぐいつきプロジェクト他各社の提供でお送りしました。さてティーグル、今月のエンディングナンバーは南さん輝く未来へ、この曲でお別れです。ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また来週。